はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私はまずです。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は二人で、アフターヤンについて話したいと思います。この映画は2022年制作のアメリカの映画で96分ですね。現代も同じアフターヤンですね。で、監督がココナダさんで、結構脚本も編集もココナダさんやってるんです
そう
よ
です
ね。
ね。今回はね。は
で、
い。
こ
一
の
応
せ、
け、
うん。
あ、ごめんなさい。検索は一応
そう
あるんです
で
よね。なんかね。はい。
すね。アレクサンダー・ワインスタインっていう人の2016年に発表した短編小説の Saying Goodbye to Young っていう小説を元にしているという。はい。で、映画 .com の説明を読むと、コロンバスのココナダが監督脚本を手掛け、アレクサンダー・ワインスタインの短編小説 Saying Goodbye to Young を独創的な映像表現で映画化した SF ドラマということですね。じゃあ僕が感想を述べたいんですけど、
はい、お
僕
願いし
か
ま
ら、
す。
はい。僕はめちゃくちゃ素晴らしいなと思いました。
おお。
僕は多分ベスト3に入ります、今年。
マジっすか。いやいや、全 然いいっ
まあ
す
そ
よ。
の表現からしても、おとげさんあんまり好きじゃなかったんだ
いい
な
え、
と
そ
思
んなことないですよ。
そんなことない
そんなことない。
です
後
か。
で話しますけど。
僕は、はい。だから2回も見てしまって、
おお。
まあ本当は、この渋滞した感じじゃなかったら、今映画いっぱい見たいのあるじゃないですか。
まあ、そうですよね。
しかも、僕ら東京国際映画祭で行ってたんで、見てないのがたまりにた
そう
まっ
ですよ
てる
ね。土
から、
日行けなかったりとか、まあ平日もね、結構行かれたりしましたよね、松さんはね。
だから、見てないやついっぱいあるから、これにちょっと回数重ねられないっていうのあるから行けないんですけど、本当だったらもう何回も見に行きたいなと思うぐらい、すごい好きです。で、まあ、僕は、音楽のサブスクを Amazon Music 入ってるんですけど、このアフターヤンの、サントラも、まああるんですね。だからそれを代わりに聴いてるって感じで。はい。まあ、まず音楽が坂本龍一さんがやってるじゃないですか。
そうでしたね。
テーマソングもいいですし、まあ後で話すかもしれないですけど、リリー・シュッシュっていう、あるじゃないですか。岩井俊二の映画。の、グライドっていう楽曲が、I want me, ってやつ。映像、記憶の映像が出てくるときにかかる。
その
はい。
曲なんですね。
それが、結構僕はまあもともと好きだったので、まあそれが流れてきたらすごいテンション上がるっていうか、まあ僕はリリー・シュッシュはあんま好きじゃないんですけど、映画としては。岩井俊二はめちゃめちゃ好きだったんで、はい。まあ音楽もすごい良かったなと。リリー・シュッシュっていう T シャツ着てたの気づきました？なんか T シャツの文字がアップになるとかあるじゃないですか。
ありましたっけ？ちょっとそこまで、僕はだから、その映画をそもそも見てないっていうのもある
う
んで、
ん。
そこまで気がつかなかったです
ああ、はい。
ね。
まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ音楽もすごい良かったですし、あとまあテンポ感も僕は好きな、このゆっくり、ゆったりとしたセリフも少なくて、なんか、まあ前作のコロンバスもそうでしたけど、極力こう説明もあんましないし、会話も少ないし、でもこう、なんていうか、ゆったりとした、長めなシーンごとの時間みたいなの、それもすごい好きだし、まあ、もともとが A24 っぽいなっていう、
確か
前
に
作
そうで
多
す
分違
ね。
うじゃないですか。
まあ、
コ
そう
ロン
だっ
バ
た
ス
と
と。
思いますね。
それも含めて、すごい A24 っぽいなっていう気もして。で、ここに出てくる未来感も僕はすごい好きだなと思ってて、まあ、家の感じとかもそうですし、着てる服とかも、まあ、今とは違うテイストになってるじゃないですか。でもすごい未来感もありながらおしゃれだし、そういう、だからこの映画で、もちろん話もいいんですけど、それ以前にディテールがすごいハマってるって、決まってるなっていう。コロンバスも各シーンの絵がめちゃ決まってるというか、すごい美しいじゃないですか。この作品も、もうそのアートっていう点において、マジで一級品だなっていうぐらい。だらそれで何回見たいなと思ったんですね。話ももう前よりは、コロンバスよりも、もうちょっと広がりがある、まあ重厚感あるような話だと思うんですけど、それももちろん前よりはいいと思うんですけど、その映像美っていう点においてもいいなと。だからコロンバスの場合はやっぱり、コロンバスっていう街における建築を、まあ中心にしてるから、別になんか、監督のまあもちろん、まあ好きなところなんでしょうけど、創造産物じゃないじゃないですか。実際にあるもの。
うん、
そうですね。今回に関しては、はい。SF なんで、すべてがまあ、彼が考え出したものだから、
うん、
よりなんか興味深くて。なんかもともとそういう建築とか美の素養がある人が作った SF 感ってどんなものなのかみたいな。そこもすごい良くて。
はい。
だから、はい。もうずっと見てられるなっていうような感じでしたね。ちょっと細かい話になるけど、ファミリーでなんか踊るシーンとかあるじゃないですか。
ダンスの、はい、ダンスバトルのやつです。
そうそうそう。
まあ、あれはちょっとびっくりしましたけどね。
唯一あそこだけなんかちょっと違うテストみたいな感じだけど、はいはい、まあ、ああいう音楽も良かったし、
うんうん、
あのシーンもすごい良かったですし、
うん、
はい。まあ、なんかそういう全体的な世界観みたいなのがすごい僕は好きですね。
うん、
で、内容も、まあ、一応これってアジアっていうのは何なのかとか、アジア人って何なのかっていうテーマもありながら、
あ、
アジアにおける死っていうのをテーマにしてる気がするんですわ。っていうか、うん、なんか、まあ、息子が死ん、まあ、ある、なんて言ったらいいかな。まあ、ある意味も、その家族の中で、
うんうん、
息子が先に死んじゃった家の話っていうふうに捉えることができると思うんですけど、うんうん、でも彼は、彼自身輪廻転生を2回してるってことじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、途中でなんか僕が死んでも無になっても全然構わないみたいなことを言うシーンありますけど、うん、ヤンが。
はいはい。
でも後でわかることは、彼は2回、まあ、生まれ変わってるわけで、
うんうんうん、
そこもだから、なんていうか、生と死が繰り返されてるんですよね。
うんうんうん、
彼の中では、
うんうん。
あの記憶がどういうふうに彼の中で構築されてるというか、認識されてるかわかんないですけど、もしかしたら本当に、あの家が変わるごとにメモリー自身は圧縮されるというか、うん、取り出せなくなってて、
うんうんうん、
本人は気づいてない可能性あるじゃないですか。
ああ、忘れてしまってる。はい。みたいなね。うんうん、
いや、つまり前世みたいな。
まあ、
前世が2回分あるってことだから、
はいはいはい、
それってすごいアジアっぽい感じだなと思ってて。
なるほど。
で、まあ、時間の流れ自身も西洋の考え方と東洋の考え方と結構違ってて、
うん、
西洋って、以前あるものに対して積み重ねていくっていう考え方なんですよね。
うん、
だから科学とかも、過去ある論文、文献を元に、それにプラスして何か新しい概念なりを構築していくっていう感じじゃないですか。
はい。
すべての科学は。
そうですね。
今の日本でも、まあそういう西洋的な科学によって、何か新しいものを生み出すっていう風になってるし、
うん、
し、まあそれはこう万人にとって理解しやすいことだから、そうあるべきだと僕も思いますけど、
うん、
でも東洋哲学とかは違うんですよね。
うん、
ある、なんか、例えばブッダみたいなやつがいきなり現れて、
はい、
まあ俺は真理を得たみたいなことを言い出して、
うんはい、
で、そこで到達してしまうと、悟りを開くみたいな。
そうですね。はいはい。
っていう人がたまにポツポツと現れると。だから、何かを踏み台にして、一歩一歩階段を登っていくんじゃなくて、いきなりなんかすげえやつが現れたみたいなのが、東洋哲学的なところ考え方で、
うんうん、
だからなんていうか、時間の中で、先、時間が過ぎたから進歩してるというふうに言えないというか、世界が繰り返されてるんですよね。時代が繰り返されるというか、時間が繰り返されてるっていうのが東洋的な考え方で、
うんうん、
だから、おとぎさんメッセージ見てないんでしたっけ？
は見てないですね。
見て、まあ、メッセージもだから円環、時間が円環であるっていう、まあ、概念の映画ではあるんですね。
ほ
う
ほ
う
ほう。
それはだから西洋哲学的な考え方とちょっと違うので、
うんうん、
それはすごい面白いんですけど、
うん、
だからそこも結構この本作では踏まえてるなって気がしてて、
うん、
輪廻転生の転生の話であり、例えば蝶々になるっていう話もしてたじゃないですか、死んだ。
あはは。はいはいはい。
っていうところとか、なんかまあ、前世の記憶とか、そういうところを踏まえた上で、うんうんうん、そのアジアっぽいその生と死の概念みたいなのもすごい提示してくれたのも、僕はすごい面白いし、
なるほど。
まああんま西洋的な映画では、そういうテーマであんまり扱われてないんじゃないかって気もしたんで、
うんうんうん。
はい。よかったなっていう。
ほう。
SF プラスアジアみたいなのがすごい、
うんうんうん、
はい。新鮮ではありますね。で、なんか、監督のインタビューを読むと、
はい。
ワンダフルライフっていう是枝監督の映画がすごい好きらしくて、
うんうんうん。
てか、ここなだ監督はすごい映画多分オタクなんですよね。
はいはい。
で、日本の映画のとこも結構多分好きで、
うん。
さっき蝶々の話したじゃないですか。
はい。
あれなんだっけ、名前忘れてた。阿部寛が出てる。是枝監督の海よりもまだ深くだっけ。なんかそんな映画の中で、蝶々が出てくるシーンがあるんですけど、
うん。
それと、まあ、蝶々自身は別にその、 中国の本当の思想というか言い伝えであるかもしれないけど、
うん、
なんか僕はそれを思い出したとか。
ああ、なるほど。
で、あとはその、細かいその概念的な話で言うと、
はい、
僕はこの映画を見てるときに、ターミネーター2思い出したんですね。
ほう。
ターミネーター2って、あの、まあ、お時さん見てるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。で、あの、なんだっけ、あの、お母さんが、
うん、
あの、何人なんだっけ。
サラコナー。ターミネーター
。あ、サラコナーが、はいはい、あの、男の人の名前なんでしたっけ名前忘れした。忘れした。
シュワルツェネッガー。
あ、そうそうそう。シュワルツェネッガーが、息子と遊んでくれるシーンを遠目で見てて、
はいは
い、で自分はなんかその付き合ってきた人みたいな、だからお父さん、息子のお父さんは、なんか酒飲みかよくわかんないけど、
うん、
まあ、育児とか全然しないようなやつだったけど、その、ターミネーターは、はい、まあ機械なのに、
うんうんうん、
なんかすごい、そういうシーンある、覚えてます
ありましたね、ありました、ありました。2の方ですよね。
2、2、
はいはい、ありましたね。うんうん、
で、それ、どっからだから、なんていうかな、人間よりも、その、機械の方がいいじゃん、みたいな。こと言ってたじゃないですか。どっちがどっちだ、みたいな。はいはい
は
い、
なるほど、なるほど。
それと本作もすごい似てるかなっていうか、
うんうんうん。
だからそれすごい思い出してて、
はいはいはい。
人の、なんていうか、人の温かみってな、何に起因してんだろう、みたいな。このヤンもすごい温かい人間ではあると思うんですよ。
そうですね、
一瞬、
うんうんうん。
でも、機械であり、プログラムだ、わけで、
うんうん
途中でそのクローンの話とかも出てくるけど、
うんうん、
だから人間が人間らしくあるものっていう、それって何なんだろうなっていうか、まあ、ちょっと本作のテーマとか離れるかもしれないですけど、例えばその人種差別をする人とか、人を人とも思わないような態度を取るような人って、
うんうん、
機械よりも非人間的ではあるわけじゃないですか。
あ、なるほど、うんうん。
でも、機械は多分そんなことをプログラムしてるからしないわけで、
うんうん
うんで、ミカはそのお兄さんのことをすごい慕ってて、
うんうん。
多分本当のお兄さんよりもしかしたら慕ってるかもしれないぐらいだと思うし、そこもすごい僕はだから興味深いなと思って、はい。なんかいろんなことを考えさせてくれるような映画だったんで、
うん、
なんか多分まだ全然考えついてないこともあるんじゃないかっていうことで、何回も見てみたいなっていうような。
はい、
だから、テーマも面白かったし、
はい
映像美としても素晴らしかったんで、
うん、
僕の中ではベスト3に入るかなっていう評価です。はい。以上ですね。
はい。ありがとうございます。
仏さん、お願いします、
はい。いや、僕は松さんの今の感想を聞いて、
はい。
もう一回、ちょっと見たくなりましたね。
お
いや、そうですね。ちょっと僕が考えてたこととか気づいてたことより、全然いろんなこと今おっしゃっていただいたんで、
はい。
すごく見方が変わったというか、あ、確かにそういうことを言ってたかもな、みたいな風に、
うん、
気づかなかったことは。だから今、まあ映画よりも松さんの感想の方が大変興味深かったというか。
いや、いや僕がだから普段そういうふうに考えてることを勝手に投影してるだけかもしれないです。この人が言いたかったわけじゃないかもしれなくて、監督が。はい。
まあでもすごく、はい。なるほどって思いました。で、僕は、ココナダ監督の前作のコロンバスは、
はい。
ちょうど東京に遊びに行った時に東京で見た作品なんですけど、
う
ん。なんでよく覚えてるんですけど、
はい。
で、映画はまあよかったな、いい映画だなっていう感じの感想で、
はい。
そんなにやっぱ全賛っていう感じではなくて、
はい。
で、まあ当時もすごく、その絵の美しさみたいなものとかは、うんとても評価されてたと思うんですけど。
はい。
ただ僕はその見たときは、あんまり、まあ確かに建物ね、すごいかっこいいなとか、うん、面白い建物あるなとかね、いうようなことを思ったんですけど、うん、そこまで感じなかったです、何にも。
うん。
コロンバスを見たときは。
はい。
で、正直なところ、今回のアフターヤンを見た後も、
うん、
見てるときも、だからそこまでは感じなかったですね、松さんほど。うん、なんで、まあ、それを見ながら改めて、自分はそういう観点みたいなのあんまないんだなっていうのはよく分かったというか、うん、まだ、もしかしたら目が肥えてないだけかもしれないですけど。
うん、それはあんま関係ないと思います。
そうですね。
はい。
なんか、ああ、そういうところに感動したりとか、なんかすごいいいなと思ったりはしないタイプなんだなっていうのは、
うん
まあ、つまり、僕にとっては、そんな得意じゃない分野の映画だなっていう感じをしましたね。
うん。うん
ただ、そのアフターヤンは映画としてはすごいいい映画だなっていうふうにやっぱ思いましたし、
う
見てる間は本当に心地よかったんですよね。
うん。
で、時間がゆっくり流れる感じはしましたし、まあ、いい映画だなというのは間違いないなっていう感じはしました。うん、で、良かった点は4つぐらい挙げたいと思うんですけど、
はい。
まず、松さんもちょっとおっしゃったんですけど、まあ、未来の描き方というか、ロボットと人間の関係性みたいなところですね、うん、まず。で、まあ、そこまで主題ではないのかもしれないですけど、この作品においては。
はい。
でも、やっぱちょっと先の話、どれぐらい先かちょっとわからないですけど、
うん。
ロボットがペットと同じような、
うん。
というか、まあ、それ以上の存在になってますよね。うん、本当に人間と同じような、まあ、あの家族にとってはですよね。
はい。
存在になっているっていうところとか、まあ、つまり、ヤンを一人の人間として、人として扱っているっていうところを僕は見て感じ取れましたし、例えば、まあ、あんまり、こう、詳しい説明がないので、その辺はどういうものなのかっていうのはわからないんですけど、つまり、テクノっていうね、呼ばれ方をしてましたけど、
うん。テクノサスサピエンスとかで書いてました。
はいはいはい。まあ、ロボット、人型のロボットですよね。うん、で、人工知能みたいなのが多分入ってるんでしょうけど、
うん。
例えば、お父さんですよね、ジェイクと、
はい、
ヤンが会話したりとか、
うん、
まあ、お母さんのカイラですか、と、ヤンが会話してる時が、まあ、思い出としてね、映像で出てくる時があるんですけど、その時に、いろんな、うん、まあ、ちょっと難しい話をしたりとかね、
うん、
お茶の話をしたりとか、いう会話があるんですけど、その時に何でしょう、テクノの君の方がそういうことは詳しいだろうみたいなことって、
うん、
こういう SF とかロボットが出てくるような話だとよく言いがちじゃないですか。
うん、
でもそういうことを一切言わなくて、
うん、
なんかそれはやっぱりとっても人間らしいなっていうようなことを人間として扱ってるんだろうなみたいなことを思ったんですよね、僕は。多分、もしかしたらそういう機能がないロボットなのかもしれないですけど、
うん、
普通に考えたら、その辺の人間が知ってることよりなんか、すごく知識とか、まあ、情報は入ってる風に想像できるじゃないですか。
うん、
なんですけど、なんか、そういうことを言わないみたいなとか、すごくいいなっていう風に、僕は思いましたね。
うん、
なんか、ああ、ロボットっていうよりかは、普通の人として、対峙してるっていう感じがしましたね。うん、で、二つ目としては、まあ、ヤンが、まあ、壊れちゃって動かなくなって、
はい、
彼の記憶を、こう、見たりとかね、していくわけなんですけど、
うん、
まあ、つまり、ヤンの目線から世界とか、もしくは自分たちがね、結局家族が映ってたりするんですけど、自分を見るみたいなことをしていくんですけど、
うん、
これって、もう、とても映画的というか、
うん、
まあ、映画そのものみたいなもんだなっていうふうに思ったんですよね。うん、まあ、つまり、現実だったりとか、まあ、虚構のストーリーでもいいんですけど、そういうのを切り取ったものが、まあ、映画じゃないですか。
はい。
それを我々は見るんですけど、彼の、その、記憶を見るっていうのが、一つの映画みたいな、感じになってるし、
うん、
その、ジェイクが、メガネ型のね、なんか、
うん、
VR みたいなものね、うん、記憶を再生してるんですけど、その時に、うん、娘がやってきて、
はい、
なんかまた映画見てたのみたいな風に聞くシーンがあるんですけど、うん、まあそんなとこだよみたいなね、
うん、
いう風に、でちょっと自分泣いてたんでそんなに泣くような映画だったみたいなような会話があったような気がするんですけど、うん、まあ、なんかそれも多分意識して映画っていう言葉を使ってるのはそうなのかなとちょっと思いましたし、うんうん、でもう一つはその人間の一人の記憶も、まあ、つまりヤンの記録と同じようなものなのかなってことをちょっと思ったんですよね。うん、
似てますよね、人間の記憶と。
そうですね、まあ、
うん、
記録の仕方はちょっと違うでしょうけど、
うん、
脳に記録するか、まあ、電子的なものになるか、うん、まあ、言っちゃえば一緒だなっていうふうにちょっと思って、
うん、
だからそれを再生してるっていうか、普通は再生できないんですよね、本人しか。
うん、
それをなんか他人が再生してるってとかちょっと面白いと思うんですけど、
だから我々もそのある日のことを思い出しても数秒しか思い出せないですもん
ね。ああ、そうそうそうなんですよね。
うん。
だからあの記録の取り方みたいな、一日何秒間だけの動画を残してるみたいなのって、うん、まあ、なんか本当に人間を こうイメージして作ってるというかね、
うん、
そういうふうに思いましたし、なんかだから彼の記憶を見ることによって彼のことを理解できるし、
うん、
なんか彼のことを思うことができるっていうか、まあ、うん、ジェイクもカイラもそういうなんか物思いにね、吹けるみたいな風にだんだんなっていくわけですけど、
はい。
だから、普通に人が亡くなった時よりもなんかその人のことを感じられるというか、
うん、
どんな人だったのかな、みたいなことが理解できるみたいなシーンになってて、なんかすごくそれは面白くて、
うん、
むしろ、ひょっとしたらまあ将来そういうことが人間でもできるようになるかもしれないじゃないですか。
うん、
まあそれは、ちょっといいかもしれないなって思ったりとか、逆にそういう人の記憶を覗いていいのかなってちょっと思ったところもありました
ね。うん、僕はあんまちょっと覗かれたくないな。
そうですよね。だから、ジェイクがヤンの記憶を、メモリーをこう、回収してっていうかね。
うん。
で、それで再生しようとするときに、それやっていいのかなって僕ちょっと思っちゃったぐらいで、うん、まあその辺は、機械だからみたいなところはね、
うん、
彼らの中にもあるのかもしれないですけど、ちょっと僕はそこは抵抗があるぐらい彼のことは人間に見えたというか、
うん、
感じはしましたね。
だから取捨選択してるんですもんね、多分。その1日のうちの何秒間を記憶できるってことだから、
うんうんうんうん、
多分ここの部分記録しとこうみたいな。
はいはいはい。
作業は多分あるんですよね。うんうん、だから彼にとってはすごい大事な。
うんうん、
記憶なんだな。
そういうことですよね。大事なシーンをだけまあ残してるっていうことですよね、うん、多分ね。うん。
でも結局記録は、僕はちょっと空白っていうまあ映画あったじゃないですか。
はい。
のお父さんが最後、
うんうん、
まあちょっと言わないですけど、
ああ。
辿った道みたいなのは、ちょっと映像を見てるときに思い出してたんですけど、
なるほどね。
ちょっとまあ性格が全然違うから、あれですけど。
まあ、その人の全てではない、はい、ところはあるかもしれないですよね。取捨選択は確かにありますよね。うん、まあ、だから、走馬灯みたいなことで考えたらそうなのかもしれないなっていうところがありましたね。
うん、
それから、三つ目としては、これは松さんもおっしゃったんですけど、やっぱ洗練された感じの未来の描写がすごい、
うん、
僕は好きだなと思いましたね、これは。うんうん、家の間取りとか、
うん、
まあ、家は普通の家といえば、今でも作れそうな家ですけど、うん、まあ、なんか、かなり監督のインタビューとか見たり読んだりすると、こだわって作ったらしくて、その家の間取りから 3DCG を起こしたりとか、うん、まあ、かなり建築には力入れてるなっていうのがわかりますし、うん、映像に映ってる家の中のシーンが結構多いですけど、
はい、
それを見ても、まあ、ちょっとあれ、なんですかな、難しいんですけど、まあ、いわゆるいい家だなっていう感じはやっぱしますし、うん、住んでみたいなみたいなね、感じしましたし、
監督の家見たいですよね、
どんな家ですよね。そうですよね、どんな家ですね。本気で自分の家作ったらどれぐらいのもんになるかなっていうね、とこはありますよね。あとは自動車っぽい乗り物とか、うん、またビデオ通話の感じとか、うん、まああれも未来感ありましたし、
うん、
まあ、さっきも言ったんですけど、VR メガネとか、
うん、
それからその仮想空間の中のね、こう、
うん、
記憶をこう、なんていうんですかね。
開けるところみたいな。
開けるっていうか、その空間的に広がってる感じね。
うん、
あれは、例えば、広角機動隊とかでも、ああいうシーンは結構出てきますけど、うん、まあ、イメージしてるかどうかわかんないですけど。
いや、でもしてんじゃないですか。映画音楽だから、うん、その多分、オマージュしてる気がします、
ね。だからそういう見せ方とかすごい、あ、そうそう、星みたいに見えるんですね。星空みたいに、ね、宇宙みたいに見えるんですよね。なんかそれもかっこいいですし、
うん、
あれはすごい良かったですね。あとはな、ダンスゲーム、ダンスバトルですか、うん、なんか、何が始まったんだって最初思いましたけど。あそこだけちょっと異質ですけどね。あれもあれで面白いですよね。うん、ありそうですよね、うん。まあ、未来のゲームはこんな感じみたいなね。
うん、
ところは少し描かれてたかなって感じですよね。あとは、そう、僕はそこまで深く考えなかったですけど、その、確かに松さんとがおっしゃったことと似てるといえば、その、四つ目に挙げたいのは、その印象的なセリフ結構あったなっていうところはありましたね。
うん、
それこそ、ムーとかね、ユーとかムーとかいう話してましたけど、
うん、
ヤンが、ムーがなければユーもないみたいなね、セリフを言ったりとか、うん、で、まあそれは人間にも言えることですよね、機械だけではなくて、まあ、
はい、
僕は死んだらムーになるだけだと思ってるんですけど、
うん、
まあ、その輪廻転生するかどうかはちょっとわからないですけど、
うん、
まあ、まあ、ただ無になるだけなんだろうなっていうふうには思ってますけど、
うん
うん、そういう 哲学的な話ですね、あれね、結局、
はい、
うん、そういうのを入れてるところとか、だからそこまで僕が東洋とか西洋みたいな風なものを意識して見てなかったんですけど、
うん、
確かに言われると、まあ、監督自身 の、 あのパーソナリティな、ね、部分もあるでしょうし、うん、中国人の孤児をこうもらってみたいな、ね、話とか、
うん、
なんか彼女そのミカですか、彼女娘にとって、はい、祖国っていうか中国はどういうものなのかみたいなことを話をしたりとかね、
うん、
ヤンがその継ぎ木の話をしてましたよね、
はい、
あれも要は本当の家族みたいな話とか、その本当の親みたいな話とか、
うん、
まあ、彼女は養子なんでね、
うん、
本当の両親はまあ違うどこかにいるんでしょうけど、だからそういうそれと継ぎ木の話をちょっとこう合わせるっていうのはなんかいい話だなって僕は思いましたね、
うん、
うん、なんかうまい例えだなみたいなことをちょっと思いましたけど、
うん、
そんなところでまあ全般的には大変いい作品だなっていう感じで、ただ強いて言えば一個気になったところがあるんですけど、
はいはい、
まあこれは SF 的な部分ではあるんですけど、
はい、
結局ヤンは直せないっていうことに なるじゃないですか。
はいはいはい。
再起動もできないみたいな。動かすことができない、うん。まあ、あそこまですごいロボットが作れるんであれば。
確かに。
いくらなんでもそれは修理できないっていうのはないんじゃないかなって僕はちょっと思ったのはありますね。
そうですね。メモリーコアがなんかおかしいと言ってましたけど。
うん。まあメモリ
ーはでも
再生できるのはできるんですよね、メモリー。
まあ CPU 的なところがおかしくなったのかなって思ったんですけど ね。まあでも機械の場合なんか移植とかできそうじゃないですか。
うん。まあなんかそれが機械であるゆえんちゃゆえんですよね、うん。交換可能っていうところですよね。
うん。
でも、なんでしょう。あの、ちょっと不思議なのはその博物館の女の人みたいなね、うん、出てきますけど、はい、そのテクノを理解するのにすごい貴重な資料になるみたいなことを言ってたじゃないですか。
うん、はい。
つまり、よくわからないことがたくさんあるのかな、みたいな。
多分、だから、そのシステム、あのなんかあの、メモリーは昔のタイプしかないみたいなことを言ってたじゃないですか。
うん、あ、そういうことなんですか。あ、古いってことですか、
はい、古いっていうか、まあ、はい、なんか今のタイプではそんな、記憶するみたいな、あれはなくて、みたいな。
ああ。
だから、どういうふうに、機械というか、まあ、あていくのが、その取捨選択するのかとか、
はいはいはい、
そういうとこも含めて言ってたんじゃないかなっていう。
そういう意味なのか。じゃあ、テクノロジーが、レベルが高すぎて理解できないっていうよりかは、
はい、
古いもので見たことはあんまりないというか、うん、今あるものではないからってことなんですかね。
あ、まあ、古いものというよりも、その、テクノ自身がどういうふうに生きてるかっていうのは、だから結局わかんないじゃないですか。うん、その売ってるから、もう。そこ追跡調査してるわけじゃないから、
そうかそうか。
個体自身がどういうふうに生活してるのかを、あの、まあ、会社はある程度認識してるのかもしれないですけど、うんうん、でももっとそのパーソナル部分っていうのは、
そういう意味なのか。
じゃないかなっていうふうに僕は思ったんですけど。
いわゆるま、人工知能みたいなものが、あの世界では完成してたとして、うん、
はい。
それがどういうふうに動いてるのかみたいなことはまだ完全にはわからないみたいな。
は
い、
たぶんちゃんと機能するのは、あるけど、まあ、例えば人を愛するとかあるのかとか、こういう A っていう事象が起きた時に、そのテクノはどう反応するのかとか、そういう、まあ、ビッグデータ的なところが欲しかったのかな。
なるほどね。
実際だって前は、まあ、恋愛じゃなかったのかもしれないですけど、結論としては、うんうんうん。でもあの女性に対してすごい執着してる部分あったじゃないですか。そ
うですね。うん、
だから、そことかはすごい興味深いんじゃないですかね。
なるほど。
ちょっとブレードランナーに近いような話になるっていう。
確かに確かに。まあ、そうするとなんか機械作られたものっていうよりかは、まあ普通に人間の心とかそういったものを分析するというか、
うん、
なんかそういうのがちょっと近いかもしれないですよね。
は
い、うん。
そうですね。
なるほどね。
はあ、うん。
うん。そんなとこです。
はい。ありがとうございます。はい、うん、いや、もう一回言いたいんですけどね。わかんだも見てないしな。
そうですね。
そう。この後なんかあの、11月下旬の注目作品撮りますけど、
はい、
また多いんですよね、
はい、多いですね。はい。
だからもう絶対見えないだろうなっていう。うん、
まあ、配信で見られるようになったら、
はい。
また見るか、はい。うん。
なんかコロンバスを僕はだから、これ見てから見直したんですけど、
お
なんか似てる話だなっていうのはすごい思いました。
お
コロンバスもお父さん亡くなって、 まあ、アジア系の人が、自分の出自みたいなことを考えたりとか、はい、コロンバスであった少女との交流で、まあ、いろいろこう、自分の考えとかもそうだし、相手の考えとかも交流していく話じゃないですか。だからテーマ特性としてはちょっと似てる部分があるのかなとか、ちょっと思ったんですけどね。この人が MCU とか撮ったらどうなるんだろう。でもあの人撮ったじゃないですか、あの、ノマドランの人。
はい、はい。ありえます
ね。ありえなく、うん、全然ありえなくはないかもしれない。すごい美しい。
なんかそれはそれでいい、いい感じがしますね。なんかすごいいいものができそうな気がしますけど。
この人が作るなんか、あの、例えば、なんだっけ、あり続けるものの世界観みたいな。はい。
どうかな。まあ、なんだろう。哲学的なものを入れるっていうのはいいかもしれないですね。東洋的なものというか。なんかそこはマッチしそうな気がしますね。まあでも今回の SF 感みたいなものも、あの、全然いいと思うんで。まあ、ちょっと毛色が違うかもしれないですけどね。SF 感描くにしても。まあでも、それはありかなっていうのは確かに。
一回なんかあの、遠目で街並みが映るシーンあったじゃないですか。なんか未来の都市みたいなのが向こうの方にあるって言ったんですけど、
はい。はいはいはい。
それもちょっとなんかいいなっていうか。コロンバスもそうなんですけど、なんかあの、眠くなるぐらいのテンポ感がすごいいいんですよ。
まあ、そうですよね。本当淡々とというか、
はい。
まあ何か起こることはないといえばないし、今回はまあ、ちょっとずついろんなことが明らかになるみたいなね。ちょっとまあ、探偵じゃないですけどね。そういうところはちょっとありますけど。
感情表現も極力ないから。
ないですよね、本
当に。特に奥さんとか何考えてるかちょっと分かりづらいところがありますもんね。
まあ、なんだろう。夫婦間でちょっとね、喧嘩しそうにはなるけど、そこまで爆発するみたいなこともないですしね。
この二人の力関係どうなんだみたいな。
そうですね。あの、奥さんすごい稼いでそう、みたいな感じしますよね。やり手。
はい。
な感じしましたしね。
旦那さんの方はなんかその、あんまり売れてなさそう
です。そうですね。まあちょっと、道楽でやってるのかちょっとわからないけど、好きでやってるみたいなところはね、あるでしょうしね。いや、なんかあの、お茶を入れるシーンもすごい良かったなって、
ね。あ、いいですね。
なんかでも、だから僕らのロボットとかいう感覚で言うと、ああいうものがわかると思えないじゃないですか。でも彼は本物のお茶というかね、現地で飲んでみたいみたいなこと言ってましたし、なんか、すげえ人間だな、みたいなね
。
風に思いましたけどね。
なんかあのシーンもオマージュらしいですよね、なんか。
あ、そうなんですか。
なんかある映画、日本では未公開らしいんですけど、なんかお茶に関する映画が、劇映画があって、そこで話しているセリフと全く同じセリフを、あの、コリン・ファレルは言っているって、はい、インタビューで言ってました。
すごいマニアですね、やっぱり。
はい、他に何かありますか？
あ、クローンの人はね、ちょっと出てきましたよね。隣の人はね。
はい。なんかクローンやたら毛嫌いしてますよね。
みたいなね、そういう、ね、会話ありましたけどね。だからまたロボットとまた違う話で、そこは、ね、そこまで深掘りは今回はされてないですけど、それもそれで面白い話かなっていうところとか。
テクノは許すけど、クローンは嫌だってそう思うっていう。
そうそうそう、そう
なんです。僕らからしたらあんまどっちも一緒じゃんみたいなとこも、どっちも一緒じゃないか。まあ生命は生命だからな。
はいはい。
でもテクノが認められるんだったらクローン全然認めていいんじゃないかって思うけど、コリン・ファレルは初めはそれはすごい拒否してましたね。なんかね。
で、そこは意識して描いてるかどうかわからないですけど、
はい、
マスさんのお話聞いててちょっとハッとしたのは、まあ、人間性って何なんだろうみたいなね、ところですよね。ロボットなんだけどすごく人間味のあるヤン、と、で、対照的には描かれてないかもしれないですけど、要は隣の人は奥さんですか？娘なのか？なんか、クローンなわけですよね。
はい。
で、あんまりこう、愛想良くないというか、ちょっと口が悪いのかだけなのかわかんないですけど、あんまりいい風には描いてないと。そうすると人間性、人間のはずなんだけど、みたいなところとかね、ちょっと、思ったりとか。
あと、まあその、多分テックのどういう状況かわかんないけど、一体一体なんか個性がありそうじゃないですか。でもクローンに関しては、 見た目も一緒だから、
あ、
なんかそこなのかもしれない。
確かにね、なるかもしれないですよね。
まあでも、うん、あの、大葉と、名前出てこないけど、エイダか。エイダでしたっけ？その、
はい、
後で知り合う女の子。
はいはい。
との交流で、まあそこの考えも改まってきた感じもしたし、
うんうんうん、
だやっぱクローンだとしてもやっぱ別人格であるっていうことは認められてきたのかなっていう気はしますね。
エイダもクローンなんですよね。
はい。はい、
だから、なんでかわかんないけど、ヤンが恋したみたいなことみたいなね、はい。気になったみたいなね。うん。
うん、
あの辺の、
うん、
話もなんかすごいいい話
そうですね。
ですよね。なんか時を超えてなんかね、うん、再会したみたいなね。うんうん、
僕はでもあれはなんか記憶があるんじゃなくて、
うんうん、
記憶がないんだけど、自然とその好きというか、その親近感を持ってしまったっていう風に捉えたいなと
思
います
。うん、まあそうですよね。そう、そう思いたいですよね。でも、うん、なんだろう。僕はその映画を見てる間は、
うん、
ヤンが自分の記憶をこう、まあ、
うん、
確かに松さんのおっしゃるように圧縮してしまった記憶は見れないのかもしれないなっていう風に、まあ思ったんですけど、
うん、
もしかして別に普通に覚えてるとか見れた可能性もなくはない
です
か、
うんうん、いや、全然あります。うんうん、
そうするとなんか、なんだろう。またこの作品の捉え方というか印象だいぶ違ってくるなっていうところもあって、うん、だから、なんだろう。それこそ、まあ、現実的にはほぼ、ない話ですけど、
うん、
生まれ変わりみたいな話ってあるじゃないですか。
はい。
その、記憶を持って生まれてくるみたいなね。
うん。
なんか、確かにそういう話に捉えることもできるっちゃできるな、みたいなところとか。
うん、
いや、だから、マスさんの感想がとても興味深かったです。
ありがとうございます。
うん、なんかその、前の、まあぜはい、ヤンにとっては前世といえば前世の記録は結構短いじゃないですか。
はい。
だからあの辺もうちょっと見たかったなってところは
あって、あ、そうですね。
結構短いんで、いまいちこう、掴みきれずに、うん、終わってしまうというところがある
ん
ですね。そうですね。
どんな人生だったのかも、うん、泳ぎながらしか分かんない。
そうそう、すごい一瞬で、人生が振り返られるみたいな感じなんで、うん、まあ、要はお手伝いみたいな風に、まあ、うん、女の人が老婆になって死ぬまで一緒にいたみたいな感じなんですかね、うん、最初の記憶は多分ね。はい、うん。だから、いつから彼は生きてるんだろうみたいなね、ところとか。
うん。うん、本当に。だいぶ、100年単位ぐらいで生きてそうな。
そうですよね。
ぐらいですよね。
それがもう、でも、その時から普及してた。っていうことは、だいぶ未来の話なのかな、みたいなね。
うん。
うん、
そんなところで。
はい、そんなところですかね。はい。
はい、では今日はアフターヤンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。